皆さんこんにちは。中津市議会だよりをお届けします。翻訳はアイメイト中津きさらぎ会板敷健一、構成は今西和美です。この CD の階層はレベル1とレベル2です。発行大分県中津市議会、発行年月日令和5年2023年2月15日。中津市議会だよりは中津市のホームページにも載っています。http://www.city.nakatsu.jp で検索してください。表紙の説明をします。柿小屋、美人小屋が営業を開始しました。日本で初めて干潟で作られた柿、干潟美人は、小ぶりで香りの高い実が特徴の中津の名産品です。漁協直営柿小屋、美人小屋は1月11日水曜日から3月26日日曜日までの営業予定です。美人小屋では蒸し柿や柿飯などの料理が楽しめるほか、新鮮な干潟美人の直売も行われています。12月議会一般質問。令和4年12月議会において、市政全般に対する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。三上秀則、日本共産党、ゴミ袋有料化は撤回を。問い。令和7年度までの減量目標は173g、令和3年度だけで 70g 減らした。有料化しなくても目標達成可能では。答え、ゴミの減量は一体的に取り組むことが必要です。令和7年度の目標 435g は終わりではなく、それ以降も減量に取り組んでいく必要があります。児童生徒に未来を、若者に希望を、高齢者に安心を。問い、学校給食費の無料化は全国、県下でも実施自治体が増えています。実施を検討すべきでは。答え、経済的理由により、就学困難な児童生徒等の保護者に対しての必要な援助は行っています。問い、100億円を超える市の積立金の運用として、月5万円で100名程度の奨学金の創設検討を。答え、大学生を対象とした奨学金は各種団体にあります。現段階で市として創設は考えていませんが、今後も状況を見極めていきたいと考えます。問い、高齢者の安心のために、国民年金でも利用できる高齢者施設の充実を図るべきでは。答え、次期介護保険計画において、地域のニーズや事業者の意向を踏まえ、議論・検討していきます。常賀慎太郎、創生中津、通学路安全対策について。問い、大貞公園の西側の県道薄木沖台線において、登下校の時間帯に横断歩道で子どもが待っていても、車の停止率が非常に低い状態にあります。安心確保のため、ダイハツアリーナ入口交差点信号機の早期稼働が必要です。信号機稼働の見込みは、答え、信号機稼働に向けた交差点改良に必要な用地の取得が、今年度完了となりました。今後、交差点の改良工事に着手し、大分県公安委員会と信号機の本格稼働に向けて協議をしていく予定です。中津市民病院の苦情対応について。問い、中津市民病院は毎日多くの患者の方々が利用されています。利用者が多いことから、待ち時間や進行状況の連絡不足から、不快な思いをされた話が一部聞かれます。苦情に対する対応は、答え、窓口や診療の苦情につきましては、主に総務課、維持課が各部署と連携しながら対応しています。また、苦情等を検証する CS、顧客満足委員会で対応策を協議し、 再発防止に努めています。菅かな子、新生市民クラブ、脱炭素に向けたゴミ処理場計画について。問い、ゴミ処理場建て替え時期など施設整備の方向性は。答え、現在基幹改良工事を行っております。令和16年度以降に必要となる新たなゴミ処理施設の整備について、今年度基本構想の策定を進めています。地元経済の立て直しについて。問い、譲りますコーナーを子育て拠点施設に。答え、子育て世代のニーズを把握して関係部署と協議を進めていきます。問い、事業再構築補助金は中小企業等には魅力的な補助金ですが、利用促進へ支援体制強化は。答え、商工会議所等と連携を図り、補助金申請等の助言や指導を必要に応じて行います。問い、中津市のウーマノミクスへの取り組みは。5区の説明をします。ウーマノミクスとは、女性のパワーが牽引する経済の在り方、女性の活躍による経済の活性化のこと。答え、女性の活躍を推進するため、女性が働きやすい環境整備に対する助成や、女性の雇用が見込まれる企業の誘致、女性が自ら起業創業をするためのセミナーやネットワーク作りの支援などに取り組んでいるところです。また、積極的に女性の意見を伺う機会を設け、施策に反映させています。三重の玉江、清流会、渋谷キューズについて。問い、渋谷キューズ入会後の活用実績と手応えについてお尋ねします。答え、入会以来、中津市東京事務所職員が週2回常駐し、 PR や他の会員とのネットワーク作りに取り組むとともに、さまざまな課題についてのワークショップに市職員が参加する等活動をしています。今後も地域課題解決に対する外部の発想を取り入れる場として活用しながら、首都圏を中心とした多様な企業、大学等と交流、連携の機会を広げ、市の活性化につながるよう取り組みます。中津市公共不動産マップについて。問い、公開されている公共不動産マップ物件について、企業誘致において、どのようなスタンスで取り組んでいるのか、また、他部署との連携は。答え、市内の企業や東京、大阪にある本社、IT 系など積極的に訪問し、公共物件も活用しながら誘致セールスを行っています。今後も大分県や県東京事務所、大阪事務所とも連携し、チャンスを逃さない企業誘致に努めてまいります。千木貴之、新生市民クラブ、安心安全な街づくり、防犯カメラの設置状況と効果。問い、大分県の刑法犯認知件数は年々減少しているが、子どもや女性に対し声かけ件数は毎年増えている。中津市の被害状況と防犯カメラの設置件数は。答え、令和3年度39件、令和4年10月末現在28件、防犯カメラは7地区39台です。問い、日の出町と宮島町の防犯カメラの実稼働台数は。答え、日の出町商店街は15台のうち実稼働は6台、宮島町は12台のうち実稼働は10台です。問い、耐用年数を経過した防犯カメラの修理や交換などは市で対応するべきと思いますが。答え、防犯カメラ設置後のすべての必要経費は設置団体の負担が原則です。現行制度と地域の防犯活動等の支援により犯罪抑止効果を発揮させます。公園整備とスポーツニーズ。問い、公園内にスポーツの練習や遊び等ができるバスケットゴールやスポーツウォールなど設置を。答え、公園利用者アンケートでも様々なご意見をいただいており、今後も 子どもから高齢者まで幅広い世代が安心して利用できる公園づくりに努めます。荒木博子、日本共産党。誰でも利用できる外出支援、問い、通院など安心して利用できる福祉タクシーは中津市の公共交通支援から外されています。利用者は一般市民です。支援の対象とするよう求めます。答え、この支援はコロナ及び燃料高騰の影響を受ける地域公共交通事業者に対し安定的な運行の確保を目的としており、福祉タクシーは対象外となります。問い、令和5年度からデマンドタクシーのスタートを。答え、地域の状況に応じた最適な手段を検討し、令和5年度中に一部地域での試験運行を検討中です。中津市のインボイスの取り扱い、5区の説明をします。インボイス制度とは、事業者が消費税の仕入れ税額控除を受けるための要件として、新たに導入される適格請求書を用いるようにする制度のこと。問い、地域経済を支える小規模事業者は、インボイス制度の導入を大変心配しています。市の対応は。答え、市としてはインボイス制度の登録事業者であるか否かを理由として、競争入札等の参加資格を制限する予定はありません。元市職員の補助金不正受給裁判。問い、市が国、県に立て替えて払った963万円は返還されますか。答え、市に損害が出ないよう全力で取り組んでおり、今後も同様のスタンスで臨みたいと思います。相良貴則、清流会。公共施設等の維持管理について。問い、山国町のコロナ運動場は愛称として条例で定めているが、山国スポーツパークに変更している条例改正の必要は。陸上競技場のトラックの利用者はなく、管理もされてないが、条例では利用料金が明記されている。今後の対応は。旧下毛地域の市営住宅や防災施設の管理、およびこうした公共施設の維持管理の予算措置の考えは。答え、条例の愛称の扱いについては、関係者、関係団体と協議します。陸上トラックについては、十分な管理ができていませんので、速やかに雑草の除去、地ならしを行い、今後の活用については、指定管理者と協議をします。住宅の管理については、良好な環境を保つよう努めます。防災設備については、毎年の整備点検を実施します。必要予算を措置しています。全国豊かな海づくり大会へ向けた中津市の取り組みについて。問い、令和6年に大分県で開催される第43回全国豊かな海づくり大会に向けた中津市の取り組みは。答え、サテライト会場行事については、実行委員会の方針のもと、積極的に参加していきたいと思います。吉村直久、新生市民クラブ。新型コロナウイルスがもたらした課題と解消のために。問い、コロナ禍の中で、高齢者の認知機能や体力に影響が出てきているが、今後どのようなフレイル、加齢により衰え、心身が弱った状態、予防を進めるのか。答え、10月には運動をテーマに、介護予防の普及啓発講演会を4カ所で開催し、コロナ禍で休止している週一体操教室の再開や、新たな教室の立ち上げの促進に努めています。廃線跡サイクリングロードの魅力化のために、問い、メープルヤバサイクリングロードを盛り上げるために、旧ヤバ系鉄道車両購入の考えはないか。答え、現時点では難しいと考えますが、旧平田駅宿場や駅名看板の整備など、旧ヤバ系鉄道の歴史と魅力を後世に残していく事業を行ってまいります。ヤングケアラーへの支援。問い、ヤングケアラーを支える支援マニュアルの作成をしてはどうか。答え、 学校をはじめ多機関の関係者が情報共有、連携して早期発見、把握し、子どもの意向に寄り添いながら必要な支援につなげられるよう取り組みをさらに強化します。川内八千代、日本共産党、ゴミ袋有料化見直しを求める。問い、日本共産党市議団の市民アンケートでは有料化反対が過半数、社会経済情勢も厳しい、見直しを。答え、ゴミ減量、資源化を推進するため、ゴミ袋有料化制度等の施策を一体的に実施してまいります。国民健康保険税の引き下げ。問い、同じ所得で国保世帯と社保世帯で負担状況は、国保会計の基金額と一個当たりの金額は。答え、国保世帯の平均所得115万2299円、の4人世帯で算定した場合、国保税は197200円、社保は109440円、国保基金残高は約10億2800万円、1世帯あたりでは96279円です。問い、国保税は社会保険料より9万円高い、基金も生かして引き下げができるのではないですか。答え、国保税率については医療給付費や加入者の状況などを勘案し、必要に応じて検討協議します。小中学校給食費は無償に。問い、学校給食費は豊後高田市や宇佐市同様に無償に。答え、給食費を無償化するには法の趣旨に沿った上で、今後も市政全般を見据えた適正な判断が求められると考えます。古江真一、前進。ゴミ処理施設の整備計画について。問い、ゴミ処理施設の建て替え準備にあたり、基本構想を早急に作成することと合わせて、築城地域も含めた広域化についても検討すべきと考えますが。答え、今年度策定する基本構想では、単独処理と広域処理の両方を視野に、メリットやデメリットを整理します。ゴミの適正処理、脱炭素社会実現など、情勢の変化、新たな課題等を踏まえ、環境共生都市中津の実現に向けた施設整備を進めます。児童・生徒へのピロリ菌検査について。問い、ピロリ菌は胃がんを発生する最大の原因であることは、WHO の報告で示されています。学校現場での健康診断の折に、希望者に対して感染検査を公費で実施し、子どもたちの将来の胃がんリスクを最小限にする事業を行いませんか。答え、ピロリ菌の検査については、検査から除菌治療へとつながる体制を一体的に構築する必要があり、先行自治体の状況やその効果の検証等について動向を注視し、医師会や医療機関との協議を行いながら研究を重ねてまいります。本田哲也、有機。水産業の振興について。問い、水産物販売促進の状況は。水産観光。答え、東京ビッグサイトで開催のシーフードショー東京日本橋北九州市において、関係機関部署と PR 活動を行い、また、市内飲食店協力のもと、中津ハモ美食帳を制作し、ハモを PR しています。問い、中津ハモの日記念日、ロゴマークが必要では。答え、実行委員会において協議されており、市も県も協力し、視覚化の実現を図っていきたいと考えます。全国豊かな海づくり大会について。問い、大会サテライト会場を中津に誘致の考えは。答え、実行委員会の方針のもと、積極的に参加していきたいと考えます。中津版地方創生、山国町編について。問い、山国誉れの地域ブランド米としての確立は。答え、市内道の駅等にも商品配置し、PR 販売予定です。 問い、担い手確保、生産拡大のため、なし学校の再開は、答え、現在、再開に向け協議調整を行っています。問い、山国支所の不稼働施設、議場等の活用は、答え、サテライトオフィス、学習塾、学習スペース等でニーズ等を把握し、活用を考えます。木下元信、清流会、地域の歴史、伝統文化を継承するために、問い、地域に眠る資料を行政が中心となって編集して、地域活性化に活用しては、答え、令和3年度より、市内に残る文化財の把握に努め、歴史文化を生かした保存と活用につなげられるよう、中津市文化財保存活用地域計画の策定に取り組んでいるところです。市職員に副業の勧め、問い、兼業許可基準を明確にして、社会貢献、地域貢献を促進しては、答え、公務員には職務専念義務が課せられており、兼業申請の内容により個別に判断を行うため、許可基準を明確にすることは困難です。交通政策を専門に扱う部署を作りませんか？問い、企画観光部内に交通政策を専門に扱う交通政策室の設置を。答え、交通政策をはじめ、重要課題に対しては、それぞれの目的に応じて、関係する部署、民間などと柔軟に連携を図りながら対処していきます。大内直樹、清流会、ダイハツアリーナ等大規模避難所運営について、問い、情報源としてテレビ等の設置は考えているか。答え、設備が不十分な避難所は改善を図ります。問い、避難所内のコンセント数には限りがある。避難が長期にわたる場合を考えれば、充電設備の設置も必要ではないかと考えますが、いかがですか。答え、市民の皆様にバッテリー等を避難の際に持参するようお願いしたいと思いますが、長期間にわたる避難所開設に備え、携帯電話の充電スペースの確保に努め、蓄電池や小型発電機などの非常用ポータブル電源の配備も進めてまいります。中津市出身のプロサッカー選手の支援と交流の機会を。問い、中津市出身のプロサッカー選手等に、シーズンオフの自主練習時に、市内のグラウンド施設の利用を進めていただき、市内の子どもたちに見学や交流の場が作れないかと思いますが、いかがですか？答え、プロサッカー選手の支援と交流については、自主トレ期間中どのような支援体制が可能か、今後選手との連絡調整を含め、中津市サッカー協会とも連携して、機会の創出に努めたいと思います。林秀明、前進。俳優岡田准一さんが弾くピアノ。問い、山国町には、世界の憧れのスタインウェイのピアノがあります。黒田寛兵衛こと岡田准一さんは、男性芸能人ナンバーワンの弾き手です。今の時報音楽に、岡田さんが弾くピアノを活用できないか。答え、時報音楽にスタインウェイのピアノを音源として活用することは面白いと思います。ご提案いただいた取り組みについて前向きに研究検討します。幸千代と道真公の学問観光。問い、菅原道真公ゆかりの犬丸天満宮と福沢諭吉先生の学問つながりで、戦略的な学問観光の進めを。答え、道真公や諭吉先生は、故郷にゆかりのある偉人です。史実を踏まえ、地域の魅力を最大限に生かした観光に取り組んでいきます。市民病院での介護認定の連携。問い、退院時、介護認定を持たない高齢者等が多いが、何らかの連携の構築が必要ではないか。答え、在宅生活を支援する関係者同士の連携に努めています。ケアマネージャー等に、院内の取り組みについて周知を図り、ホームページや入院時のチラシ配布などで情報発信に努めてまいります。小住敏子、公明党。 認知症の人も自分らしくあるために、問い、認知症高齢者等見守りシールの導入の考えは、答え、認知症高齢者等見守りシールについては、行方不明になった認知症高齢者等の早期保護において有効かつ、重層的な取り組みと考えられますので、先進的な事例などを引き続き調査・研究してまいります。妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援の充実。問い、妊娠から出産・子育てまでの一貫した支援事業について。答え、この事業は、妊娠時から出産・子育て家庭への伴走型相談支援と、経済型支援を一体的に実施するものです。国の第二次補正予算案に計上されており、中津市でも円滑な事業実施に向けた準備を進めています。男性トイレにボックスの設置を。問い、男性トイレにサニタリーボックス設置の考えは。答え、尿漏れパッドやおむつを使用し、捨て場がなくて困っている人や、トランスジェンダーの方への配慮のためにも、市の施設の男子トイレにサニタリーボックスを庁舎から設置してまいります。山影友和、勇気。幸福の追求、市民の命、権利、財産を守る。青年貢献制度の利用促進と周知。問い。安心して高齢者の方が一人でも住み慣れた地域で暮らし続けられるように、障害者の方が親亡き後も安全に、安心して生き生きと暮らしていけるように、青年貢献人制度の利用促進や、権利擁護支援の担い手の育成と確保、その体制づくりは、ノーマライゼーションを実現する意味でも急務となっています。市の見解と取り組みを伺います。5区の説明をします。ノーマライゼーションとは、障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す理念のこと。答え、青年貢献制度は、認知症、精神障害等で判断能力が不十分な状況となり、財産管理や契約などを自分一人で行うことが難しい場合に、貢献人等が代わりにそれらの法律行為を行うことで、本人の財産や権利を守るための制度です。市では制度利用費用の負担が困難な方に対して助成を行っています。今後の取り組みは、貢献人となる専門職の不足が見込まれるため、市民貢献人の育成と、市民貢献人を受けた後の支援の取り組み、また支援者同士のつながりづくりも含めた権利・擁護体制の構築が重要と考えています。草野秀一、前進。山国存続のシナリオ、山国地域の農業振興策、畜産振興策、取り組みと課題。問い、山国の農業について、市の基本的な考え方は、山国誉れ米、新高梨に関して、販路の拡大や収量の確保など、課題解決に向けてどう取り組むのか。答え、山国地域の特性を生かした新たな作物推進など、後継者が育つ魅力ある農業経営につながるよう、さまざまな角度から農業振興に取り組みます。問い、今後、農業公社のシステム拡大について具体的にどのように展開していくのか。答え、農業従事者の高齢化や担い手不足が大きな課題と考え、農業公社山国や、農業生産法人山国の取り組みを進めています。農業公社山国と地域の担い手が連携して、地域全体で農地を守る体制を構築します。問い、畜産振興において山国で酪農を推進する考えは、畜産団地を造成し、畜産企業を誘致する考えは、答え、酪農を取り巻く環境はこれまでになく厳しい状況にありますが、まずは農家の意向把握に努めたいと思います。住吉臣、前進。深刻化する農業後継者不足。問い、農業後継者不足の解消に向けた、現在取り行われている施策について、具体的に教えていただきたい。答え、国の農業次世代人材投資資金や、 新規就農育成総合対策など、今後も各種事業を積極的に活用し、農業後継者の確保・育成に努めます。田んぼダムによる防災の取り組み、5区の説明をします。田んぼダムとは、大雨時に田んぼに雨水をためることで、洪水や浸水被害を軽減する取り組みのこと。問い、近年のゲリラ豪雨による水害等の対策として、田んぼダムに全国で取り組んでいるが、市の取り組みは？答え、三港臼杵地区を含めた実証実験を県が行っており、令和6年度の事業実施が予定されています。女性起業家支援体制について、問い、起業に必要な知識の受講時や交流会等に、安心して子どもを預けられる託児施設を設けられないか。答え、子育て中の女性が安心して参加・受講できるよう、子どもを預かれる体制を取ります。ヤパトピア駐車場トイレ改修。問い、インター開通後利用客が増える見込みや男子トイレが丸見えの状況で、トイレ改修の予定はないか。答え、便器様式化は平成27年度に改修を終えています。道の駅トイレ設置の基本事項に基づき、安心して快適に利用できるよう関係課と協議しています。宇治の英治、勇気。学校の働き方改革を踏まえた中学校の部活動改革について、進捗状況、今後のタイムスケジュールと今後の課題、問い、生徒の健全育成に地域の最大限の協力で一歩の踏み出しを願う、今現在の取り組み状況は、答え、教育委員会内の連携会議で協議を行っています。今後は検討委員会を立ち上げる予定です。問い、2023年度に地域移行は可能か。答え、来年度は検討委員会での検討を進めます。問い、生徒保護者の心配を考えると、スピード感が大切ではないか。答え、令和8年4月の休日の部活動の地域移行を目指し、持続可能な形を他自治体の状況も参考にしながら取り組みを進めていきます。問い、移行可能な部から実施できるのか。答え、令和6年度より体制の整った団体において施行してまいりたいと考えています。問い、指導者の資格と適正人数は。答え、指導者資格の取得や研修を通して質の確保を行うとともに、複数体制の指導が望ましいと考えています。松葉民雄、公明党。引きこもり対策について。問い、家族の高齢化が進む引きこもり支援事業内容は？答え、社協に委託、内容は面会、電話、訪問による相談や、家族支援、チラシやポスターによる支援事業等の情報発信、居場所づくり、就労機会の支援、家族向けの講習会の開催等に取り組んでおり、引きこもり状態にある方やその家族の状況に応じた寄り添った支援を、医療、福祉、企業、教育等の多機関協働により連携しながら行っています。令和4年度からは、重層的支援体制整備事業にも組み込み、さまざまな課題を抱える家庭のそれぞれの状況に応じて、包括的支援が届くよう努めています。問い、見過ごされることなく支援をするため、行政の当事者把握の取り組みについて伺います。答え、家族だけで悩まず相談できるように、福祉政策課に様々な福祉の相談をお受けする、福祉の困りごと相談窓口、社協には暮らしの総合相談窓口を設け、司法、ホームページ、チラシ等を活用し、周知に努めているところです。12月議会で決まった内容、令和4年12月議会は、11月28日から12月23日までの26日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案4件、条例関係議案5件、その他の議案4件、合計13件を可決、人事案件6件を同意及び異議ない旨答申しました。 さらに請願3件のうち、1件を採択、2件を不採択とし、意見書3件を原案の通り可決しました。次にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。また、閉会中の継続審査となっていた決算議案12件を認定しました。補正予算、令和4年度中津市一般会計補正予算第5号、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オミクロン株対応ワクチンの接種体制の整備や、エネルギー価格の高騰に伴う今後見込まれる光熱費などの補正、令和4年度中津市一般会計補正予算第6号、給与改定及び共済組合法の改正などに伴う人件費の増額補正、令和4年度中津市一般会計補正予算第7号、物価高克服、経済再生実現のための総合経済対策として成立した国の第2号補正予算へ対応し、出産・子育て応援交付金などの補正、令和4年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、条例中津市個人情報保護条例の全部改正について、中津市職員の定年等に関する条例等の一部改正について、中津市体育施設条例の一部改正について、耶馬渓海洋センターに簡易宿泊施設としての機能を付加することに伴い、新たに使用時間及び休日、並びに使用料を設定するための条例改正、中津市職員の給与に関する条例等の一部改正について、中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、その他公の施設の指定管理者の指定について3件、中津市ヤパトピア施設、南部町並み交流館、中津市総合体育館ほか5施設、工事請負契約の締結について、北小校第1号、北部小学校校舎新増築工事、人事、中津市公平委員会委員の選任について、三郎丸裕二氏、60歳、北堀川町、中津市教育委員会委員の任命について、久常千代子氏、62歳、大和田上宮永、人権擁護委員候補者の推薦について、島田義明氏、72歳、大和田島田、宇藤博道氏、67歳、本耶馬渓町飛田、丹羽真一氏、42歳、京町、梶原豊美氏、66歳、山国町仲間、年齢は議案提出時の年齢、請願、消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書を国に提出することを求める請願、以上1件を採択としました。家庭ごみ無料収集の復活を求める請願書、小中学校給食費の無償を求める請願書、以上2件を不採択としました。意見書、小2、若年世代への在宅療養等支援助成を早期に求める意見書、第9期介護保険制度改正に関する意見書、消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書、以上3件の意見書は原案の通り可決し、関係機関へ提出しました。報告、専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定、職員の公務中の交通事故に伴う和解及び損害賠償額の決定、令和5年3月議会の予定、2月20日月曜日、本会議、開会、会期、議案上程、2月27日月曜日、28日火曜日、3月1日水曜日、2日木曜日、本会議、一般質問、4日間、3月9日木曜日、10日金曜日、本会議、議案質疑、3月13日月曜日、 常任委員会教育産業建設委員会14日火曜日常任委員会厚生環境委員会15日水曜日常任委員会総務企画消防委員会16日木曜日常任委員会予備日3月20日月曜日本会議自由討議3月23日木曜日本会議委員長報告質疑討論採決閉会決算令和3年度中津市一般会計決算の認定について令和3年度中津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について令和3年度中津市農業集落排水事業特別会計決算の認定について令和3年度中津市介護保険事業特別会計決算の認定について令和3年度中津市小規模集合排水事業特別会計決算の認定について令和3年度中津市サイクリングターミナル事業特別会計決算の認定について令和3年度中津市後期高齢者医療特別会計決算の認定について令和3年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計決算の認定について令和3年度中津市病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定について令和3年度中津市診療所事業会計剰余金の処分及び決算の認定について令和3年度中津市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について令和3年度中津市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について自由討議中津はコロナ禍をチャンスにできるかチャンスにするにはどのような取り組みが必要か1これからの新型コロナ感染症との付き合い方は2これからのインバウンド対策は3個人消費を増やしていくには4人口成熟が深刻な問題だがその先の対策は5高齢化に強いのは都会か、世界か、中津か。補足説明者、本田哲也議員。森林環境について。1、森林環境税の使い方。2、人材の育成及び確保。3、鳥獣被害対策。4、災害対策。補足説明者、松葉民夫議員。以上の2件について自由討議が行いました。賛否の分かれた議案。議案第52号、令和3年度中津市一般会計決算の認定について。議決結果、認定する。反対は、日本共産党、荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。議案第53号、令和3年度中津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について、議決結果、認定する。反対は、日本共産党、荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。議案第55号、令和3年度中津市介護保険事業特別会計決算の認定について、議決結果、認定する。反対は日本共産党、荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。議案第58号、令和3年度中津市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、議決結果、認定する。反対は日本共産党、荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。議案第62号、令和3年度中津市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議決結果、認定する。反対は日本共産党、荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。議案第79号、中津市個人情報保護条例の全部改正について、議決結果、原案可決。 反対は日本共産党、荒木弘子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。それ以外の議案、請願、意見書、決議、修正案等の議員提出議案を除くについては全会一致で原案可決となりました。なお、議長は採決には加わっていません。以上で市議会だより第117号12月議会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。